パーク駅や森の宮駅からも便利です。
入場は無料、ぜひお越しください。
防災ラジオステーション OBC ラジオ大阪です。
旦那旦那、今ちょっと面白いのが入ってますぜ。
面白い動画入ってます。ラジオ大阪の YouTube チャンネルホームページから見てくださいね。8時です。
話の目薬ミュージックソン。
こんばんは、西村豊子です。
こんばんは、ラジオ大阪の原田俊晴です。さあ、ラジオチャリティーミュージックソン12月の24日、今年は午前10時から25日、午前10時まで24時間の放送ということで、はい、今準備を整えてるところでございます、はい、で募金箱の方も町中あちこちに今あるのかなというふうに思ってるんですが、商店街にもご協力いただいておりまして、はい、毎年千林商店街、はい、それから駒川商店街、はい、いずれも大阪ではもう有名な商店街なんですが、はい、全店で募金箱を置いていただいてるんです。
ありがとうございます。
でそれに加えまして、今年から小浜の商店街に置いていただくことができるようになりました。南海電車の住吉大社という駅で、一つ手前に小浜という駅があるんですが、はいはい、その間400メートルぐらいの商店街があるんですが、はい、これもまあ大きな商店街なんです、はい、大阪の三大商店街の次ぐらいに入るという商店街なんですが、はい、その小浜商店街でも募金箱を置いていただくことになりまして、お近くの方よかったら商店街行かれたら、はい、5円でも10円でも結構ですんで、赤い小さい箱を見かけましたらぜひ募金の方よろしくお願いいたします。さあ、この番組では視覚障害者が社会で生活する上で直面する課題を取り上げまして、障害があってもその状況を克服して明日を元気に生きていこうというメッセージや情報、そして支援者の活動をお伝えしてまいります。この番組のメインパーソナリティは西村豊子さんです。今晩もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、今日は踏切事故の話でございまして、今年の4月の25日の日だったんですが、はい、奈良県の大和郡山市近鉄の橿原線の近鉄郡山と筒井の間の踏切で、目の不自由な方が女性だったんですけれども、この方が倒れるという事故がありました、はい、最終的には京都行きの特急電車と接触した可能性があって、でまあ、死亡が確認されたという、こういう痛ましい事故が起こったわけなんです、はい、以前この番組でもこの、まあ、踏切事故の直後に話題取り上げさせていただきました、はい、でここにはですね、ブルックの会の加藤俊和さんというこの方請願者なんですけれども、はい、加藤さんがいろいろ検証などもされまして、この踏切事故に関してで、今度27日の日なんですが、オンライン学習会をやってみようじゃないかというようなことを計画なさっていらっしゃるということで、はい、そのブルックの会加藤俊和さんと電話がつながっております。お話を聞いていきたいと思います。加藤さん、こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。加藤さん、まずこのブルックの会というのはどういう会なのか教えていただけますか。
はい、実は天神毎日という新聞がありますが、その記者を現在されている佐紀彩人さんが、1995年に天王寺駅で、転落し、大怪我を負うということがありました、
はい、
それで訴訟も起こっているんですが、それのきっかけにして1999年に、発足しまして、特に駅ホームとか自由に歩こうということで、まあ、正式名称は視覚障害者の歩行の自由と安全を考えるブルックの会ということで、活動をずっと続けております。
なるほど。加藤さんご自身がこのブルックの会に関わりを持たれたというのはどこからなんですか。
私自身は彼が学生の時から よく知っておりまして、そして品質の重傷を負っているというのを本当に、助かれ助かれと頃の本当に祈ってたようなそういう時のことなんですけれども、はいはい、それ以来、ずっとこういう踏切事故も含めて、そういって特に駅ホームの転落というのは悲惨な事故が起こってますの
です、ね、
はい、その追及等も皆さんと一緒にやってきました
というこういうブルックの会というのがあるんですが、正直言いましてこの踏切事故あるいはホームからの転落事故というのは未だ絶えないというのが現状ですよね、西村さんね、
はいはい、絶えませんね。
視覚障害者にとってみればやはりホームあるいは踏切というのは怖いものがありますよね。
怖いですよ、あれ点字ブロックって結構端っこについてるでしょ、ホームの、
は
い、そこをなんでそんな端っこについてんのって自分で歩くときいつも思いますけど、
まあ、そのまま転落の可能性もあるわけですからね端っこということはね、
そう、だって人とぶつかったりとか、やっぱりあるじゃないですか、はい、そういう時だいたい私個人的には不安定なんで、なんかこけて落ちへんかなとかね、やっぱりすごいそういうのって気になりますから、
なるほどね、
なるべく真ん中歩きますけど、
そういう現状があるということなんですが、加藤さん、
はい、
この今年4月に起こりました大和郡山市近鉄のこの事故、ちょっとと振り返ってみたいと思いますが、具体的にこの女性ですが、はい、どのような行動でこの事故に遭われたのかというのを教えてもらえますか。
わかりました。この事故は4月25日の夕方18時13分に起こっているんですけれども、
はい、
この方はご近所の方で、この踏切をもうしょっちゅう利用されていたと思われます。
なるほど。
で実家もすぐ近くにありまして、それから勤務先もその線路の向こう側にあるというような
ということは
状況で、
慣れていらっしゃる踏切と考えられるわけですね、
はいはい、実はこれ非常に珍しいんですけれども、近くの家の防犯カメラにその事故当時の映像が残ってたんです、
はいはい、
これが非常に大きい手がかりになっておりまして、ただ事故で実際ぶつかられたところは電車の影になって見えてはいないんですけれども、それまでの行動よく分かっています。
なるほど。
スタスタと踏み切れない家にスッと歩いて行かれているのが分かっその映像から分析されます。
はい。
そしておそらく入ってからカンカンと気になり始めたんだと思われます。そしてそれ途中であっと思って立ち止まっておられたと、十数秒、
うん、
はい、そしておそらく、電車の警告が鳴って、
警笛ですね、
はい、はい、警笛鳴って、そしてと思ってこう振り返ってなんか元へ戻ろう、はあ、そして電車にぶつかる方向に歩いてしまわれたんです。
ということはこれはどういう心理状態だったんでしょうか。はい、
おそらく入っていかれてカンカンとなった時に、
はい、
自分のいる位置が踏切内にもかかわらず、
ええ、
その手前と錯覚された可能性があ
ります。つまり踏切に入っていないという感覚 で、 おられたということですか。
手前だったのではない、手前だったと思われたんじゃないかと。
なるほど。
行動から見てそのように、分析していますし、実は歩行訓練士という方が専門職があります、
はい、
その方がこの映像も分析をして、やはりそうでないかというふうに見ていますので、やはりこの映像が残っていたのは非常に重要で、
はあ、はい、加藤さん、この踏切には点字ブロックはなかったんですか。
あったんです。珍しく。
あったんですか。
珍しくと怒られますが、
珍しくということは踏切にはあまり点字ブロックはないと考えたらいいんですか。点字
ということはもう全然義務化されていません。
ああ、そうなんですか。
はい、はあ、でところところどころといいますか、例えば有名といいますか、私どもよく知っているのでは服部天神駅という、
はい、阪急電車ですね、
はい、そうです、はい、そうです、うん、ありますけれども、そのすぐ近くの踏切には点字ブロックだけでなく踏切内に、
はい、
エスコートゾーンという横断歩道につけられる点字と同じ突起が、服部天神駅にはつけられているんです。
はー、 それは素晴らしいことですね。
そうです。これは、あの地域の方の、あの要望が非常に強くあって、そして得られたということを聞いています。
ああ、そうなんですか。
はい。
一般的にはなかなかそういうのはできないですよね。
できないですね。ところがですね、この近鉄あのと、郡山 の、 あの200メートルほど南の踏切ですけれども、そこにはあのやはり、近く の、 あのいろんな団体の視覚障害者団体の要望がありまして、10年余り前に展示ブロックが踏切へ入る前にの4箇所ですね、左右4箇所に、あの付けられたということがあります。
展示ブロックがあったにもかかわらず、ちょっと自分の位置が分からなくなったという、これはなぜなんですか。
あのこの踏切、道路幅も非常に狭く、車の通行量が非常に多いんです。
はい。
であのもう10年以上経ちますと、半分近くが剥がれてました。
剥がれてる。
はい。それから、残ってるのもすり減ってました。
ということは、はい、展示ブロックの役目を果たしてなかったって考えたらいいわけですか。
ある意味で言えばメンテナンスをし な、 しないで残っていた展示ブロック。
あ、は
い、
もうつけたらつけたままという感じだったんですね。
は
い、
だから、あの渡られたあのこの女性の方も、踏切に入ったことを気づかずに、
なるほど、
そのまま入ってしまわれていたと思います。
これ事故後ですね、
はい、
この変わった部分というのはあったりするわけですか。
あのすごいですね、いろんな方の運動、それから自己検証、私どものブロックの会も、行ってますし、私も合計もこれまでで4回ぐらい行ってますけれども、あのその間に、やはり踏切に入ったことが分かってなかったんだということがもう早く分かりまして、はい、警察もそれを認めてまして、そしてあの動いたのがあの、国交省です。で、はい、ガイドラインの変更をすぐにしています。
動きとして非常に早いですね。これ
ものすごく早いですね。
その早い理由は何かあったんですか。
はい、やはりこういった事故があってはならないこと、なるほど、しかも、うん、あの鮮明に映像まで残してた
の
も大きいと思いますし、警察 もう最初から、そういうふうに事故原因を、普通だったの自殺じゃないかとか疑うんですが、うん、それがなかったのは非常に大きいと思います。
加藤さん、なんか実際のところ自殺というふうに疑われてそのままになっている現状というのも他にあったりするらしいですね。
あ、他にあるどこではないです。
ないんですか。
はい、もう例えば駅ホームからの転落、
はい、
転落するときにあたかも降りるようにあの降りた普天堂へ降りたという表現すらされて、自殺にあの ほとんどされた例も新宿駅の事故ではありましたし、
はあ、
それから、この昨年なんですけれども、三島という東海道線がの駅があります。
静岡ですね。
静岡です。
はいはい。
その、 あの、まあ、近くといいますか、その、あの線路、あの三島線には伊豆箱根鉄道というのがあるんですが、
ありますね。はい、
そこの、三島からあの次の駅へ行く間の線路で、事故が発生しておりまして、これはもうほとんど自殺だというふうに片付けられていました。
は
い。それを事故検証、私も実はすぐこの間行ってきたんですけれども、こんなん自殺じゃないよという、
うん、
視覚障害者がゆえにそこの部分気づかずに立ち止まっていることを、そこに、なんていうんですかね、目の見える人が踏切内に立ち止まっていたらそれは自殺の可能性あると見られるかもしれません。
はい。
でも周りが全然見えない人が間違って踏切内で立ち止まっていたわけです。
うん。
そこを電車が来てわっと警笛鳴らされて、えっとびっくりって振り返って、そして事故に遭われてるんです。
なるほど。
はい。
でもこれは自殺と処理されてるわけですか。
はい。この近鉄事故の後で三島の事故も注目されています。
はあ。どのように注目されてるんですか。
あの最初自殺ということで、原因が分からなかったんですが、うん、なんと電車の前方にはあのカメラがついてるそうです。
はいはい。
それを、あのその映像を分析したらおかしいと、
うん、
本人は警笛鳴らされてびくっとして数歩差が後ずらすずさりしてると。
なるほどなるほど。
自殺を決心したような人じゃないと。
はあ、は
あ
は
あ、はい、あのそれは前から言われてたんです。自殺するようなことをやってない。その、CD をあの買いに行ってその帰り道だったし、新宿駅の人も次の日の、あの対面朗読というんですが、それをもう依頼していたし、 そんな自殺をするようなことじゃ全然ないにもかかわらず、警察は三島もほぼ自殺みたいな形で扱っていました。
これなんか西村さん悔しいというか、そのなぜ自殺というふうなところに落とし込んでいくのかなっていうふうな思い、ちょっと腹立たしい思いもするんですが、いかがですか。
そうですね、ちゃんと検証してほしいですよね。ただ見えないがゆえにそこに立ってたかなっていうので、そういうふうに思われるっていうのはすごい悔しいですよね。
そういうことですよね。
だって、みんながみんなそうじゃないですもんね。
視覚障害者からすれば本当に見えないところを歩いてるわけですから、当然その、こう誤りというか、誤認というか、というのも生じるわけですからね。
そうなんです。転落事故も一緒です
けど、ね、そういうことですよね、加藤さんね、そういう現状もあるということですが、この大和郡山の踏切事故、その後はどのようになったか、ちょっと詳しく教えてもらえますか。
そうですね、先ほど速やかにこう対応されたということがあるわけですけれども、地元 の、 障害者、視覚障害者団体も強く要望したりしまして、この踏切だけなんですけれども、いわゆるエスコートゾーンというのに近い、いわゆる普通の展示ブロックとは違う形状の展示ブロックが付けられました。
できたんですか、それが。
普通の展示ブロックも整備されました。剥がれてるのみんな取り去って、きれいに整備をし、追加をして、もっと分かりやすく、付設まずされて、
なるほど。
それが、5月25日だったと思う、1ヶ月後なんですけど。
早いですね、これは。
はい、早いです。すごい早い。
はい、
は
あ、すいません、ちょっと細かく言いますと、展示ブロックのみ、警告用はまずは取り替えないといけないということで、1ヶ月後、さらにその1ヶ月後に線路内 の、 エスコートゾーンのような突起がつけられたという
ふうに何か前で、ね、ここは事故が起こった踏切ということで、そういうふうになりましたが、なかなか他の踏切ではまだまだこうなってませんよね。
もちろんそうです、視覚障害の方が郡山市内でもよく歩かれるところが他にもいくつもあるわけですけれども、この踏切のみです。
こういうのをですね、確実に広げていくには加藤さんどうすればいいですかね。
そのために国交省もこれも非常に早いんですけれども、今回の踏切事故を受けて6月9日に、道路の移動等円滑化に関するガイドラインというのがあるんですけれども、その中の、踏切のことについて追及をしました、整備を、ですから今のような踏切に入る前の展示ブロックと警告用の展示ブロックと踏切内にそれとは区別のつく表示を設置しなさいということがガイドラインに盛り込まれました。
なるほど、これは大きな前進ですね。
はい、1ヶ月半で盛り込まれたわけです、
なるほど。でもこれを実際に作っていかないとということになりますよね。
そうですね、この、これは努力義務になってます。
努力義務、義務ではなくて努力義務なんですね。鉄道会社もいろいろね、お財布事情もあるかも分かりませんが、国も含めてこの辺は整備を進めてほしいところですよね。
そうですね、こういうの腹立たしいんですが、なんて言うんでしょうか、亡くなられて初めて努力義務程度がついていくというのが今の現状です。
これが現状なんですよね、
それまではもっと何もなかったです。踏切に、入るところに警告ブロックをつけろということもありませんでした。ガイドラインにもなかったんです。
なるほどね。こういうのを本当いち早く整備してほしいなという思いでいてるんですが、さあそんな中、踏切事故オンライン学習会を、加藤さん開こうということになったらしいですね。
はい、そうです。
これはどういうものか教えてもらえますか。
これはこれまでブロックの会が行ってきました検証、近鉄につきましても事故後直後と、それからあと、このような整備がされた後それでも大丈夫かという検証を行っています、それと先ほど の、 服部天神駅のようなこれまでもつけられていてそこでは実際どうなっているのかという検証も行いましたので、その検証について報告をするのがまず一つあります。
なるほどね。
でそれ以外にもやはり踏切で危ない目を遭っておられる方々というのがおられますので、その、実際生の声 声を聞いたり、そして質疑の中と、もう一つは、多分私がまとめることになりますけれども、どんな対策が考えられるのかということを出そうと思っています。
なるほど。これが11月の27日の日曜日、11月27日日曜日、お昼午後1時半から4時まで行われるということなんですが、
はい、そうです。
これ実際に参加しようと思ったらどういうふうにすればよろしいんでしょうか。
ブロックの会 の、 ホームページがあるんですけれども、そこを検索をしてくだされば、この頃もブロックと引いても、ブロックの会と言っても ある程度引っかかるようになってきましたので、そこからお申し込みいただければと思います。あるいはメールも同じなんですけれども、ブロックというのは BROOK です。
BROOK、
はい、で、アトマークで、あと同じ BROOKNOKAI、 つまりブロックの会ですね。
はい、
はい、なんでドットで ORG、
はい
はい、そういうところまでメールを送ってもらってもちろん結構です。
はい、そうしますと、はい、Zoom のこの会に参加することができるというわけですね。
はい、できます。で、定員80名としていまして、現在もう70名ぐらいになってるんですが、もう、問題ありません。お申し込みの方には YouTube の視聴もできるようにしようと準備をしております。
なるほどね。
はい、
まあ、こういう会をしっかり皆さん聞いていただいて、まあ、一人でも命が救えるような環境にしていくということがやっぱり加藤さん大事なんでしょうね。
そうなんです。
うん、
特に訴えたいことが絶対というか一つだけあります。
何ですか。
視覚障害者が踏切に入って中滑走とかちょっとでも迷ったらどうするかというと、ともかくバーにしがみつけ、遮断棒ですね、
遮断棒に、
はあ、あれにしがみついたら命だけは助かります。後ろを通るか前を通るか知りません、電車が、
はい、
だけどバーにしがみついたら命は助かります。
はい、
これがもう鉄則やと思ってます。
バーにしがみつけと、
はい、
分からなかったら
迷ったら後ろ行ったり前行ったりするなと、
うん、
もうともかくバーにしがみつけと。多分バーの位置だけは分かってるはずなんです、お二人とも。
分かりました、
はい、これは危険かどうかというそんな判断もできなくなったので、もうバーにしがみつけというのがもう命を守る唯一かと思っています。
はい、視覚障害者で今この放送機の方、万が一踏切で何かあった場合、バーにしがみつけ、これはちょっと頭の中に入れといてほしいですね。
普通見える人だったら考えられません。
うん、
内滑走とか絶対分かってますから、見えてますから、は
い、そうですね。
でも視覚障害者はもう本当にちょっとした情報でしか分かってないので、
はい、
間違ってる可能性がちょっとでもあったら、もうでも思ったらもうバーにしがみついたら命は助かるという。
分かりました。
それぐらい踏切って怖いところです。
はい、よかったら、まあ、請願者の方もこの11月27日日曜日ですが、このズームのですね、会議に、一度覗いていただけたらなというふうにも私思ったりもいたしました。加藤さん、どうもありがとうございました。
はいはい、本当にありがとうございました。
はい、どうも失礼いたします。
はい、失礼いたします。
まあ、こういうね、加藤さんみたいな方がいらっしゃって一生懸命運動を展開してくださるから踏切も徐々に変わっていくということですが、まあ人の命というところを考えれば、もっともっと整備は早く進んでほしいなというふうには思いますよね。
それは当然ですよね。命失ってから動いてもらったところでその命が返ってくるわけじゃないから、
そういうことなんですよね。
そう、事前にやっぱりテキパキと動いてほしいと思いますね。
うん、はい、ということでお別れの時間がやってまいりました。お相手は
西村豊子でした。
ラジオ大阪の原田としおれでした。ではいつものように浜田直也さんのふるさとでお別れです。
うさぎを石かの山こぶなつりしかの す父母、つつがなしや友がき、雨に風につけても思い出るふるさと、心ざしを果たしていつの日にかか
え。 OBC ラジオ祭りふれあい広場に協同組合熊本名産会のブースが出展します。蒸したてのいきなり団子など熊本のおいしいものや大人気のくまモングッズが大集合。時間外労働改善に取り組む協同組合熊本名産会のブースへぜひお越しください。
ラジオ大阪では12月24日から25日まで、今年も目の不自由な方へ音の出る信号機を、ラジオチャリティーミュージックソンを放送します。ラジオチャリティーミュージックソンは目の不自由な方の生活に欠かすことができない音の出る信号機を寄贈したり、声のライブラリーを充実させるための東梁石基金へのご協力をお願いするものです。この番組の放送に先立ち、今年も募金活動をスタートしています。募金方法など詳しくはラジオ大阪のホームページをご覧ください。皆様の温かいご協力よろしくお願いいたします。